する容易があると述べました。それでは次のニュースです。フランスのインドネシア空軍レーダーはシンガポール飛行情報区協定後、ナトゥーナの空域を強化することについてお伝えします。国家航空作戦司令部の司令官であるテディ・リザ・リハディ空軍元帥はフランスの国家航空作戦司令部が使用する新しいレーダーはインドネシアが飛行情報区または FIR 再編協定を完了した後、リアオ諸島のナトゥーナ等の空域を強化すると強調しました。新しいレーダーは交換する必要があったレーダーに変わるものです。テディ・リザ・リハディ・ゲンスイは1月28日火曜日にジャカルタで行われた国家航空作戦司令部の3周年式典の後で、タレス・シャセイのレーダーの存在はスンダ海峡、カリマタ海峡、ジャワ海、ナツーナ海を含むインドネシア小島回廊またはアルキー1位の安全確保も目的としていると説明しました。テリゲンスイによると、現在ナトゥーナ小島の航空交通はより秩序を立っているということです。さらにインドネシアは航空交通管理における民軍協定または CMAC プログラムの一環としてインドネシア空軍を含む運輸省航空局の職員をシンガポールに派遣しました。シンガポールとの FIR 協定によりインドネシアはリアオ諸島とナトゥーナ地域のすべての飛行情報を使用して空域を完全に規制できることが知られています。この規制は2024年3月21日に発行しました。それでは次のニュースです。アグサリムルティ大臣はインフラ計画がより統合されることを保証することについてお伝えします。アグサリムルティユドヨのインフラ地域開発担当調整大臣はインフラ開発計画がより統合され調整されるよう確保しました。1月28日火曜日、アンタラ通信社が引用したように、アグサリモティ大臣は、インフラ整備は経済成長、公平な発展を支援し、国家の強靭性を強化するための最優先事項だと述べました。アグサリモティ大臣は、経済と人間の発展には、基本的なインフラと接続性を必要とする側面がまだたくさんあると説明しました。最初の3ヶ月間、チームはどのインフラが適切に動作しているか、どのインフラを見直す必要があるかを評価することに重点を置きました。これは、プラボースビアント大統領とギブラン・ダカブ・ミラカ副大統領の政権発足後約2時間に強硬なインフラ基盤を構築するという政府の決意を裏付けるものです。アグサリモティ大臣は最初の100日間は国家開発の優先プログラムを評価し加速するための戦略的な瞬間であると強調しました。それでは次のニュースです。受託教授地域担当国大臣は300万住宅計画への学者の積極的な貢献を奨励することについてお伝えします。ファーリー・ハムザ住宅教授地域担当副大臣は300万等住宅プログラムへの学者の積極的な貢献を奨励しました。ファーリー副大臣は1月28日火曜日、アンタラ通信社が引用した声明でガジャマダ大学を含む学会からの支援を期待しており、例えば学生の建物のプロトタイプの設計に参加させ、地域社会が独立した住宅を提供できるよう支援することを通じて、 インドネシアでの住宅居住地域の実施を加速させることを期待しています。ファハリ・ハムザ副大臣によると、家は人類の文明と教育の基盤だということです。また、現在、住宅居住地域省では少なくとも3つのことが実施されており、具体的には膨大な省庁業務の発展を保護、促進する規制、タスクフォースの再活性化といった制度的取り組み、そして人材と予算の動員だと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシア国会はマレーシアのインドネシア人移民労働者の銃撃事件を調査するチームを結成するよう政府に要請したことについてお伝えします。インドネシア国会第1委員会のオレ・ソレ議員はマレーシアにおけるインドネシア人移民労働者の射撃事件を徹底的に調査するためインドネシア政府に調査チームを結成するよう要請しました。ソレ氏は1月28日火曜日にアンタラ通信社が引用した声明で正義は守らなければなりませんが、もちろんこれはインドネシア政府が行う外交にかかっていると述べました。したがって、同氏は関係機関すべてに直ちに調整し、問題を解決するために共に話し合うよう要請しました。それ氏はインドネシア移民の労働者保護省またはカペドア ME、外務省、警察、インドネシア国軍に協力するよう要請したと述べました。同氏によると、在マレーシア、クアラルンプルのインドネシア大使館は、この事件に関して、マレーシア当局に説明を求めなければならないということです。同氏は、また、政府は、被害者に法的支援を提供し、被害者の遺体をインドネシアに送還する手配をしなければならないと述べました。さらに、負傷した被害者も自宅に搬送する必要があります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は無料の営業職プログラムを支援する機会をつかむことについてお伝えします。プラボー・スビエント大統領とギブラン・ラカ・ブミン・ラカ副大統領の重力プログラムの一つである無料の栄養食は多くの友好国の注目を集めています。日本の石破茂首相が以前このプログラムへの支持を表明したのに続き、今回はインドのナレンドラ・モディ首相は同様の支持を表明しました。プラボー・スビエント大統領は1月23日から26日までインドを訪問しました。その目的は2025年1月26日に開催されるインド共和国記念日祝賀式典76周年にプラボー・スビエント大統領が出席するというインドの名誉招待を実現することです。プラボー・スビエント大統領は衆院として出席しただけでなく、インドを訪問する機会を利用して、モディ首相及びドローパディ・ムルム大統領との二国間関係を強化しました。首脳らは、防衛安全保障分野から宇宙協力まで数多くの問題について話し合いました。最近インドネシアの加盟申請を承認したブリックスフォーラムにおける両国の関係を含め、様々な地域問題も懸念されています。これらの主要な問題とは別に、両国の首脳はインドネシアの無料栄養食プログラムについても話し合ったことが判明しました。プラボー大統領とモディ首相の会談で、インドは学童向けのこのプログラムに関する経験を共有しました。インドはインドネシアがこのプログラムに関する経験を見て共有したいのであれば、文庫を 大きく開くとさえ述べました。公共配給システムの管理において、インド食料公社の専門知識を活用できるようインドネシアの専門家を支援することも含まれます。同様の支援は1月11日に西ジャワ州ボゴールの大統領官邸でプラボー大統領と会談した日本の石破茂首相からも伝えられました。当時、日本は学校、給食の研修を通じて支援を行っていました。インドネシア政府の収容プログラムの一つである無料栄養食プログラムへの支援は、インドネシアにおける有能な人材育成のプロセスに対する友好国の関心を示すものです。インドネシアは無料栄養食プログラムを通じて、現在政府が真剣に取り組んでいる栄養失調と発育障害の割合を減らしたいと考えています。特に児童、子ども、妊婦、授乳中の母親といった脆弱なグループにおいて顕著です。インドネシアの無料栄養食プログラムに対して、インドネシアにおける有能な人材の育成が期待通りの成果をすぐに生み出せるよう、他の国々からより多くの支援が寄せられることを期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1950年1月29日にスディルマン将軍が亡くなったことから始めます。スディルマン将軍は1950年1月29日に34歳でマグランで亡くなりました。スディルマン将軍は亡くなるまで慢性結核と戦いながら森から森へとオランダの植民地主義者たちに対してゲリラ戦を繰り広げました。彼の最後の役職はインドネシア国軍の最高司令官でした。スディルマン将軍は今日に至るまでインドネシア国民から尊敬され続けています。彼が歩んだ100キロのゲリラルートをたどることはインドネシアの士官候補生が陸軍士官学校を卒業する前に必須でした。1964年12月10日、スディルマン将軍はインドネシアの国民的英雄と宣言されました。最後に1996年1月29日にフランスは核兵器実験を停止したことについてお伝えします。1996年1月29日にフランスが南太平洋で6番目にして最大の核兵器を爆発させた翌日、ジャック・シラク大統領は同国が核兵器実験を完全に停止すると発表しました。このステップはフランスの核兵器実験に強く抗議する国内外からの圧力の中でシラク氏は発表しました。1995年6月にパリが核実験を再開した後、世界各地でデモやフランス製品の不買運動が広がりました。1995年6月から1996年1月27日までフランスは南太平洋のムルロワ干渉とファンガタウファ干渉で少なくとも6回の核実験を実施したと記録されています。1996年1月にファンガタウファ干渉で行われた実験でフランスは通常の爆発物約12万トンに相当する威力、または1945年に日本の広島市に投下された爆弾の6倍の威力を持つ核爆弾を爆発させました。最後に2022年1月29日にバリの蒸留所の日が宣言されたことについてです。2022年1月29日にバリ州知事のワヤン・コスター氏は1月29日をバリの蒸留所の日と宣言しました。この決定はバリ州知事令の番号929-03-EHK-2022年によって行われました。この法令はバリの発酵飲料または蒸留飲料の管理に関する2020年1号バリ州知事規則第を強化するものです。コスタ州知事はバリの蒸留州の日の制定はバリの蒸留州の保護と権限を強化する取り組みと戦略の一環であると述べました。この決定はバリの蒸留州の存在価値尊敬を高める地位を変化のマイルストーンとしても行われました。2020年1月29日にバリ州知事がバリ州の発酵飲料または蒸留飲料の管理に関する2020年1号バリ州知事規則を発行したためライセンスを習得した企業の製品であり、地元の農家が
原材料を使用して生産されている限り、バリーの蒸留酒は自由に購入できるようになりました。地元の農家が生産したものです。バリー酒知事条例が発行されて以来、バリー酒では食品医薬品監督庁からの流通許可を取得し、物品品質を添付する酒製品が増えています。では皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界へお届けしているソイスインドネシアです。皆さん、次は
イノネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
ベースの皆さん、イノネシア語です。今日は外務大臣はイノネシアは先進国と発展途上国の架け橋となるためにブリックスに加盟したと述べたことについてお伝えします。イノネシア共和国の杉尾の外務大臣はイノネシアのブリックス経済圏への参加は経済的利益を得ることに加え、様々な多国間フォーラムにおいて先進国と発展途上国の利益の相違を埋める努力でもあると述べました。杉尾の外務大臣は1月23日木曜日、スイスのダフォスクロスターズで開催された世界経済フォーラムまたは WEF2025 年の枠組みでパネルディスカッション、アジアのホットスポットをナビゲートするの演説で、イノネシアは近隣諸国、地域の友好国、そして国際社会との協力と連携を促進したいと考えていると述べました。土曜日、ジャカルタのイノネシア外務省の正面声明によると、杉尾の外務大臣はイノネシアはブリックスへの参加を含め、世界レベルでのイノネシアの協力において、常に建設的なアプローチを進めていると述べました。さらに、プラボースビエント大統領の政権下でのイノネシア外交は、1945年憲法で定められたイノネシアの主権と国民の福祉の実現に向けられるだろうと述べました。一方、パネルディスカッションで講演した東ティモールのホセ・ラモス・ホルタ大統領は、イノネシアの外交努力と東ティモールの ASEAN 正式加盟を支援するイノネシアの役割を評価しました。イノネシア外務大臣は、アジア太平洋地域の紛争への対応に関するパネルセッションで講演したほか、現地時間1月22日水曜日にミャンマー問題に関する外交討論にも参加しました。イノネシア外務省はダフスで開催された WEF2025 年アジェンダの合間にイエメンのアイドルス・アル・ゾバイディ副大統領、フィンランドのエリナ・ファルトネン外務大臣、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン・アル・サウド外務大臣との2国間会談も行いました。ですので皆さん、これでインドネシア語を終わります。LR 海外放送局、Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz KU で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ギリイアンをご紹介します。スマナプ県のギリイアンはイノネシアの神聖な空気を感じるのに最適な場所です。酸素濃度は 20.9% で他の地域よりも高いです。ギリイアン島はヨルダンの地界に次いで 世界で2番目に酸素が豊富な地域に選ばれました。また 3A の若さの島としても話題になりました。ギリアン島にはジャワ海を見下ろす険しい崖、バトゥチャンガなど島の周りに観光地もあります。現地の言葉でバトゥチャンガは崖を支える岩を意味します。この場所はフローカーのような空洞の形をしていて、家の柱のような岩で自然に支えられている観光地です。面積 9.15 平方キロメートルのこの島はたった1日で一周することができます。しかし綺麗な山荘をより長く住みたいなら、この島の人々は自分の家の部屋を貸し出しており、価格はオーナーと交渉して決めることができます。ギリイアに行くにはドゥンケックの人々が海上タクシーと呼ぶものを使うことができます。海上タクシーはエンジン付きの木造船です。ギリアに行くにはドゥンケクの人々が海上タクシーを呼ぶものを使うことができます。海上タクシーはエンジン付きの木造船で、ドゥンケク港からギリアンまでの移動時間は天候や高波にもよりますが、約30分から40分までです。ドゥンケクの方からギリアンまでの距離は約 9km です。一方ドゥンケク港からクムヌ市内中心部までの距離は約 30km です。ドゥンケク港とギリイアの間はジャワ海によって隔てられています。ギリイアには2つの桟橋があり、島の東端にあるバンラース村のプロペットビーチは特に漁師専用の港です。一方漁客桟橋は島の西端にあるバンカマラ村にあります。リスナーの皆さん、これで朝のインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
membanding diriku untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana aku tetap sama. Kan engkau teringat dengan kita mana sempurna, namun percayalah untukku jauh dunia segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。別の皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオフインドネシアエラリー海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発企画局の協力によるものです。今回のテーマは、belum pernah berenang dengan hiu。日本語で、サメと一緒に泳いだことがないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、belum pernah berenang dengan hiu。 日本語でサメと一緒に泳いだことがないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でクリスシーとクリスシーのブログコミュニティの友人であるアユーシーと一緒に話しています。クリスシーはアユーシーにサメと一緒に泳ぐことがないと語っています。
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Krisna minasan kaiwau kita to kyou no topiku belum pernah berenang dengan hiu. Nihongo de sami to isshu ni oyeida koto ga nai ni kanren suru tango to furezu o shoukai shimasu. Watashi wa yukkuri to 2回 iimasu. Anata wa watashi no oto ni suzuite itte kudasai. Belum pernah berenang dengan hiu. Belum pernah berenang dengan hiu. Nihongo de same to isshu ni oyeida koto ga nai. Same to isshu ni oyoida koto ga nai. Belum pernah. Belum pernah. Nihongo de nani-nani shita koto ga nai. Nani-nani shita koto ga nai. Berenang. Berenang. Nihongo de oyogu. Oyogu. Dengan. Dengan. Nihongo de to isshu ni. To isshu ni. Hiu. Hiu. Nihongo de same. Same. Aman. Aman. Nihongo de anzen. Anzen. Besok. Besok. Nihongo de ashita. Ashita. Tenang saja. Tenang saja. Nihongo de ochitsuite kudasai. Ochitsuite kudasai. Kecil kecil. Kecil kecil. Nihongo de chiisai. Chiisai. Krisna minasan kaiwa no naka de anata wa belum pernah berenang dengan hiu. Nihongo de same to isshu ni oyoida koto ga nai という文を聞きました。この文には belum pernah 日本語でしたことがないという表現があります。この belum pernah 日本語でしたことがないという表現はサメと泳ぐことを説明するために使用されます。この会話の中でクリス C はこれまでサメと泳いだ経験がなかったと語りました。では、経験を表現するために、belum pernah 日本語でしたことがないという表現を使用する別の例を聞いてみましょう。Dia belum pernah bermain golf. 日本語で、彼はゴルフをしたことがありません。Saya belum pernah berkunjung ke pulau Menjangan kecil. 日本語で、私は Menjangan kecil to o otozureta koto wa arimasen. Chubu Jawa shiu no Karimun Jawa shoto ni wa 27 no shima ga arimasu. Sono uchi no 2つ no shima wa Menjangan besar to to Menjangan kecil to ga Menjangan という namae o shiyou shite imasu. Menjangan という namae wa ryouhou no shima de mirareru シカという動物を意味します。この二つの島のユニークな点は、サメの養殖場があることです。訪問者はサメと一緒に泳ぐことができます。Please, 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok kita akan ke Pulau Menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Cinta yang aku terima
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているソイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はバリー島のジェンゴットウバンまたは白ひげという曲をご紹介します。ジェンゴットウバンという曲の歌詞には子供と年老いた祖父との会話が盛り込まれています。子供は祖父の花、額、歯の近くの白い毛に興味を抱きました。子供は、おじいさんは生まれた時から白い毛なのかと尋ねました。おじいさんはまた白髪になるのは年老いてからだと説明しました。それでは皆さん、エモニーが歌うジェンゴットウバンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 それでは皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Raden sampaikan hasil forum CEO dan bisnis RI India ke Prabowo. Jenazah korban meninggal akibat penembakan aparat Malaysia tiba di Riau. Inilah warta berita selengkapnya. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama mitranya Ketua The Confederation of Indian Industry Ajay Sriram menyampaikan hasil Chief Executive Officer Forum Indonesia-India kepada Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dokumen Memorandum of Understanding pernyataan bersama hasil CEO Forum tersebut diterima Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menlu India Subianto.